YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、5月18日火曜日、第316回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつものように、池花摂修流次期家元、マスの三原さんからご紹介、学芸大学駅そばは、インファームさんのご協力とご理解によりましてですね、いつものように明るく元気に楽しくレギュラー放送にて、お送りしてまいりますのでね、どうぞよろしく皆さんお願いいたします。さてですね、2010年の学芸放送はまあどうしたことですかね。年頭からまあ本当に雨ばっかりの放送日やね、重なる中で、本日はまあなんと申しましても久しぶりのね、文句なしのお天気にして、初夏を思わせるようなね、気温でさえありますけども、学F リスナーと関係者の皆さんにはいかがお過ごしでしょうか。まあそれにしてもね、せっかくのそんな良い天候だとか陽気にもかかわらずね、結局気がつくと放送日以外は大抵YouTube にてですね、懐かしい音楽を、まあ、音源を集めたりね、編集しては楽しんでおりましてね、中でもバラエティ系の老人と子供のポルカとかね、テナモン屋さんとかさね、ヘイユーブルースなんかのね、ナンバーにこう巡り合ったりなんかしますとね、改めて感激と涙しないではいられない、そんな昭和歌謡の伝道師、サンママンことキーボー伊藤と、そして、こちらと言いますと、ブログを拝見したところによりますとね、フライヤー予約できましたとしながらもですね、でも写真変えてくれなかった、この写真写り悪いから、実物のがいいよ焦ると言ったですね、乙女心とともに、もうすぐ舞台です、気合い入れなければやばいですと言ったですね、相変わらず何かと精神的に、揺れておいでのようですけどもね、まあ、せめてやさぐれていないのだけが、救いにしてありがたいと思わないではいられない、そんな学芸部第3週目担当女性、アクトレス&シンガーサブパーソナリティで言えばこちら、
前田ゆかりです。よろしくお
願いします。元気ないじゃん。元気出していこうよ。ね、国際的なゲストの方もお越しのことだし、はい、ね、ユーザーの方もお越しですから、元気出してまいりましょう。はい。なんかまだ揺れ動いておいでの乙女心的には、いかがでしょう。まあ、いろんなことちょっと詰め込みすぎないんじゃないの。
それもありますね。
ね
え。はい、お芝居の。そうそうそうよ。重い考え方の。
そうよ、そうよ。しょい込みすぎだとかさ、ちょっと考えすぎたりしてもね、はい、どうかと思うから。はい。もともとそんなタイプじゃないんでしょ？そうでもないの？
見た目と違うんですよ。
見た目と違うの。あ、そうなんだ。そこはフライヤーとの違いと同じようにして。
そうです。違います。
本当の私を見てみたいな。ああ、そうなんだね。はい。でもやっぱり北海道ご出身だから、はい、なんとなくおおらかでね、はい、そういうこう、物事に頓着なく、広い心でみたいな感じが、はい、イメージとしては終わりだし、はい、見た感じもね、はい、やっぱそういった部分で明るくて、
はい、
そういった印象なんだけども、
はい、
結構こう、
まあ、第一印象そう受け取っていただける方が助かりますが、う
ん、なるほど、
はい、基本はネガティブな方に行っちゃうので、
どうしてもやさぐれ系に、やさぐれよう、やさぐれようみたいな、
安いですね、
あ、そうなんだ、はい、そこら辺はどうしてもね、まあ、いい、まあ、嫁に前の娘なんで気をつけていただきたいなというふうには思いますけども、
はい、
あ、でもお芝居の方を、はい、まあ、順調だというふうに伺っておりますけど、順調と言っていいんでしょうか、どうなんでしょう、セリフがなかなか入らないと、
あ、大丈夫です、セリフはとりあえずは入っておりますので、
はい、あ、そうですか。もうやっぱりシンガー&アクトレスですからね。
そうですね。
ちょっとやっぱそこら辺は抑えとかないと。
抑えとかないとですね。
ただのやさぐれ女だと思われてもなんでしょうから。
そうですね。
ねえ、はい、でもまあどんな感じのお芝居になるのか、まあ本編でも詳しく伺ってまいりますし、フライヤーもできてきたというふうなことなんでね、はい、後でまあ拝見させていただいたりとかお伺いするわけなんですけども。
はい。
まあ相対に順調というか、いい感じで来てるのは間違いないですか。
舞台はそうですね。ほうほう、ようやく仕上がりつつある。
ようやく仕上がりつつあると。でも右足がちょっと貧乏ですぎたぐらい、ちょっとイラッとする部分もあったりして。大丈夫ですか？
大丈夫です。
図星だったりまして。自分自身にイラッときてるのか？
自分自身もそうですね。
うん、全体の、まだあれもね、まあ、
まだ
まだ。まだまだかなと。はい、ああ、そうですか。また、その、ご自身もお芝居に参加されれば、はい、お芝居好きのね、本当にまあ、はい、女優さんということですから、
はい、
その、観覧、ご観覧にも行かれたりとかしてるわけですよね。
はい、そうです
ね。なんかいい芝居だったとかいう話ですか？
そうですね、あの、うん、面白いのが私はすごい好きなので、そこ割と重視しちゃったりとかはするんですが、
バラエティチックっていうか、
そうそう、コメディチックっていうか、コメディチックのやっぱ入るのが、は
い
は
い
は
いはい、その方が楽しいやね。
そうですね、見てて飽きないですし、
うん、私全然話しちゃうけどね、はい、今日 NHK がなんか見てて、阿部サダヲさんっていう男優の方おいでなの知ってる？
知ってますよ、それはもう。
あ、そう、あの方やっぱりお上手なんじゃないの？
そうですね、やっぱり新劇
の方なので、明るいし面白いしね、はい、あんな感じじゃないっていうか、ちょっとこう偏狂なというか失礼だけど、なんかこうちょっと、イメージ的にね、はい、屈折したような役柄というか、性格俳優的な人だかと思ったんだけど、はい、いろんな役できたりとか、
やっぱり何でもでき
る、で面白い人なのね、はい、やっぱだから分かんないね、男優さんにしても女優さんにしても、こうそういうのいろんな面をからこう角度から見てみないとね。
やっぱり舞台上がりの役者はすごいですよね。
お嬢的にはどうなの、彼なんか見てて、やっぱり素晴らしい、
すごいですね。
え、でもできるんだったら絡んでみたいなみたいな、
もう本当に。
あ、そうなんだ、はい、ベッドシーンなんかも OK そこまで何喜んでる
喜んでないです
個人的に、それはいつでもウェルカムみたいなそれはないかはいはいはい、まあまあ冒頭からね、そんなお話ですけども、はい、まあ芝居話ですけど、本編の方でもね、はい、がっつりその辺伺ってまいりたいと思いますけどね。じゃあまた体調的には特に問題なくて、
はい、あ、はい、全然大丈夫。
はい、じゃあまあそんなこんなでね、本日はまあ、陽気的にはね、まあ本当に久しぶりちょっと雨の中、ずっと続いてた楽譜ですけどもね、いい天候に恵まれて、今日もゲストでですね、国際的豊かにですね、インターナショナルの方もお迎えしているようでございますんでね、まあまあそんなこんなで、マスターは相変わらず水戸黄門に講じておいたというふうな楽譜ではございますけどもね、まあ、第3週目、女性ソロパートナー、ファーストナリティね、前田さんと一緒にお送りします。楽大FMね、ぼちぼちと始めてまいりましょうか。いつもの三万万こと、キーボー伊藤と、
前田ゆかりの、
楽大FM!大 FM でございますけどもね、まあでもなんだろう、やっぱり自分のやりたいことが あって、はい、それができて、はい、そういうお仲間がいて、はい、これはこんなに幸せで嬉しくてね、はい、まあそれはセリフ入れるのが大変だったりとか、はい、まあ僕らなんかでもそのライブとかって設営なのね、あ、まあ、リハーサル、はい、まあ、それぞれのスケジュールのブッキングしたりとか大変な部分ありますよ、
はいはい、
でもそれを乗り換えてまた何かが出来上がることの楽しみを知ってるからやっておいてなわけですよね、
はい、
もう座ってすぐ出たら面白くないみたいなとかあるじゃないですかそうでもないか何を言ってんの何の話だってことですけど、やっぱりこうね、はい、南海というハマりみたいなのがあって
あれ
そうでもないか何の話でしょう、まあまあいろいろとね、そういうこうやっぱりある種観覧シンクだったりとか、ちょっとトゲがあって、
はい、
でも大変だけどやったーみたいな終わった時のこう開放感とか、
はい、
あの充実感、
はい、
まあ、終わった後のビールのうまかったりとかね、
はい、
いやいや私別にあなた説教してつもりじゃない、そういうんじゃないか、なんかそれどうでしょう、そんな感じってありませんか。
そうですね、やっぱり終わった後の打ち上げは最高です
ね。え、はい、いいですよね。だからそれがやっぱトゲがあればあったほど、はい、またその重荷があったり負担があったりすればするほど、
はい、
なんかね、あ、やったできたみたいな感じってありますもんね。
はい、あります。
ねえ、でも楽しみっちゃ楽しみじゃないですか、あれ。
そうですね、まあちょっとドキドキの方が今は強いですけど、
ちょっとなんかワンフレーズなんかで今出せるんですか、なんかフレーズとか。
いや、全然シリアスな作品なので、
お
ちょっと私は
いい
の、あの笑いキャラではないので、
完全にさっきの阿部サダヲさんだっけ、
はい、
じゃないけど別の違った またね、前田ゆかりが見えるかなと思うと、これはぜひね。
そうですね、シリアスなんで。
いいな、
逆にちょっと向いてないか
シリアスでもいろんなシリアスありますからね、
はい、
ただ単にやさぐれてるの見に行っただけだったらここで見とけよみたいな話になってしまうので、
はい、
そうじゃなくてね、はい、おいいですね、それはね、楽しみですね、
はい、
はいはいはい、まあまあだから後でね、その辺をまあじっくりとご紹介していくというふうなことをね、はい、学芸的には本日の各館の名の紹介だったからね、いつものように始めてまいりたいと思いますけどもね、はい、本日もどうぞよろしくお願いしますよ。
お願いします。
はい、まあ早速いただいておりますのはね、学大 FM メンバーの皆様へというという形でいただいております。デイリーワーク神戸さんからですね、今回学大 FM 用の映像を作らせてもらうことになりました。私の希望を下記に記載 しましたので、スタッフの皆さんには何なりとご意見、ご希望、アイデア、質問等をお知らせください。映像の基本構成はインタビュー形式で、1、簡単な自己紹介、かっこ約30秒。2番、学大 FM の魅力を語る、かっこ30秒。3番、今後の夢を語る、かっこ30秒。合計1分30秒。かっこ1分30秒かける6名で約9分ぐらいとなりましょうか。例えば、あなたほら、自分でプロモーションのこれ V、はい、今日はね、たまたまちょっと、デイリーワークさんも間に合わなかったし、ね、あなたもまあ、ケツカチンだということでね、はい、撮影できませんでしたけども、はい、次回から、実際にお願いすることなんでよく聞いててくださいよ。はい、例えば、自己紹介ですと、自分をアピールするために、まあ、例えば一発芸みたいな。もしあればですよ。はい。ありそうだね。
ないです。
なんかスペシャルなものが。あと、モノマネとかも結構ですし。ね。なんか、聖子ちゃんとかうまそうじゃない、なんとなく。違うか。あと、まあ、もちろん、ほら、持ち歌の歌なんかもね、はい、結構ですし。それは、まあ、OK と。で、はい、あるいは、自分がこの活躍しているお写真とかビデオ映像なんかは、もし終わりでしたらご準備していただければ、今回のお芝居のね、やつでも結構ですから。それを持ってきていただければ、そのインタビュー映像の上に、再生することも可能だそうですし、文字原稿を準備していただければ、文字のテロップを作成して映像内に表示することも OK だと、可能だということでね。とにかくまあ、インタビュー方式ですが、時間を気にしないでどんどん話をしていただければ、編集で、まあ要するにそのいいとこ取りでね、はい、編集してくださるそうなんで、良い部分だけをまとめて映像を作りますと。第1回目の撮影は、今月末頃を予定しておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたしますと。いった内容なんですけどもね、大体まあご理解いただいたらイメージできますでしょうか。
はい、はい、大丈夫です。
ね、はい、だから要するにまあ潜在の V、はい、プロモーション V というふうに思っていただいて、ね、ご自身の V プロモーションの V にもなるし、はい、まあ強いて言えば学 F のプロモーション V にもなるし、はい、まあ、こちらのお店のインファームさんのね、はい、ご紹介 V っていうような形で興味関心がある方は、はい、まず、あなたのコメントないし、まあ、サブそれぞれのサブパーソナリティの方のコメントに興味と関心を持っていただく。もちろん水着でも結構ですよね、これね。それはもうバレリーナの格好でもいいですし、もうそれは何だっていいんじゃないですか。そういう冷めた目で見ない。何言ってんだこの親父みたいな顔で見ない。
私はそういうキャラではないので。
キャラじゃないのでね。まあまあ、で、例えばね。例えばね。じゃあそういう部分で、見ていただいた方に、とりあえず注目していただくと。そうすると、学大 FM って何だろうっていうふうにして、はい、まあ、また注目していただくと。あと、学大 FM やってるお店っていうのはどんなお店なんだろうと思って、こちらにまた来ていただくと。それ で、ね、で、まさ、はい、のポケットもまた潤うと。いうふうな形でね。
はい、
で、またそのジルさんなんかもね、またこう遊びに来ていただくとか、はい、いろんなまた国際交流豊かに、はい、ジルさん誰なんだって話聞いてる人全然わかんない。まあまあそういう形でね、いろいろこうネットワークが広がっていけば楽しいじゃないですか。ね、まあ、そんなことでちょっと一応ご準備いただければなと思いますけど、お嬢の場合はだから1ヶ月遅れになっちゃうけどね。
そうですね。
ね、ご準備いただきますようによろしくお願いしたいと思います。はい、だからメッセージとかも一応考えておいてよ。
そうですね、まだ時間がいっぱいあるので。
ね。
はい。はい、
まあ、だから一応今のところそのお芝居終わるまでちょっといっぱいいっぱいみたいな感じだけど。
そうです。ね、
終わってしまえば一応またね。はい。
一段落。
わかりました。
はい。
はい。まあ、そんなこんなでね、他のスタッフの皆さんとかね、関係者の皆さんもこちらの方、ご調子のようでしたら、ご準備いただきますように、それぞれよろしくお願いしたいと思いますね。はい、続きまして。
はい、豆腐ソング、はい、ミーティングの件について、
はい、
アンビエント、樋口明さん。
はいはい。
20日木曜に決定しました。
お
場所は、岡部さんが茨城、
うん、
田村さんが横浜なので、うん、上野になりそうです。
はい。
さらに詳細が決まり次第また連絡しますので、うん、時間だけ空けといてください。
はい、そうなんですよ。これはもうかねてから申し上げておりますようにね、私事で恐縮でございますけども、まあ、豆腐ソングというのをですね、はい、まだ聞いたことないですからね、
ないです。
なんだかよくわかんないと思いますけども、
はい、
とりあえずまあ水面下でいろいろとこう動いてくださって俺もうちょっと水面下潜りすぎだろうってぐらいまあちょっとこうじんわりとじっくりとお送りしてるんですけども、
はい、
でも一応実動としてね、ぼちぼち進めているのは間違いなくて、ね、ようやくちょっとミーティング、はい、本格的なミーティングは、できそうだなというふうなことでね、はい、それも茨城だとか、はい、横浜からまあ、それぞれのエキスパートの方、映像だったりとか、そのプロ、まあ、要するに何ですか、プレゼン
してくださ
る、まあ、プレゼンしていただく方とか、はい、プロデューサーとか、はい、プロモーターみたいな方が集まっていただいて、はい、立地的にそうなると、まあ、目黒っていいんじゃなくて上野がいいというふうなこと、なぜ上野かちょっと私もよく分かんないんですけど、
間なんですかこれ、
なんでしょうね、まあ、茨城の方は上野とかね近いからとかも分かんないですけども、はい、まあ、そんなところで一応初めて、ちょっと打ち合わせをさせていただくというふうな形で、バイオリンの坂本氏なんかもね、三村さんの坂本氏なんかも、まあ、加わっていただける方は加わっていただいて、本格的にちょっとこれから頑張ってやっていこうじゃないかと、はい、いうことなんですけど、どうですか、お豆腐。お嬢もなんか一緒に絡んでいただけるんだったら。
はい、
絡みたくなさそうだ
な。いえいえ、違いますよ。絡みたいですけど、うん、私、ほら、豆腐アレルギーだからいいのかなみたいなのが。
言ってたか。
はい。
豆腐アレルギー
それでもいいですかっていう。あ、
そうか。それは、使い物にならないだろう。
ダメですか、豆腐食べないとやっぱりダメですかね。
いやいや、それはだって、せっかくテレビ見てるのに成り出すときの冷蔵庫ぐらい使い物にならない。
いや、
大変失礼な話ですけども。
ちょっと、最近はちょっとずつ食べるようにして、ちょっと。
これを機会にどうですか、
あんまりアレルギー反応が出なければいいんですけど、出た時があんまり良くないと
思う。調理の仕方なんじゃないの。
え、でも豆腐の味噌汁ダメだったんですよ。
ああ、そう。
はい。まあ、大豆だからですかね。
いや、わかんないけどね。じゃその辺はだから本当に、例えばさ、まあね、調理師の方もおいでなわけだから、はい、いろいろと伺ってみたりとか、こう出してもらうもので、
はい、
いろいろとこう、なんていうのかな、こう、ね、自分で試しながら。
そうですね、湯葉とかはやっぱり試したい、もしかしたらいけるんじゃないかとかいろいろ思ったりはするんですが、ちょっと怖いんですよ食べるのが
あ、そうかね、
はい、
それはまあじゃあね、まあ、決してご無理のないようにね私個人が嫌われてるんじゃなければぜひまたなんか絡んでいただければありがたいなというふうに思っておりますけどねはいはいはい、まあまあそんなこんなでね、豆腐ソングの方も頑張ってまいりますんで、いち早く皆さんにご紹介できるようでしたらね、どんどんと紹介してまいりたいと思いますけど、今しばらくお待ちいただくような形になるかもしれませんのでね、どうぞよろしくお願いしたいと思います、はい、続きましていただいておりますフリーペーパーガルに寄稿、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さんからいただいてますね。ソニーマーケティング株式会社が四国のソニーショップを中心に配布発行するフリーペーパーガル創刊号四国版にブログのある暮らしというタイトルでエッセイを執筆させていただきました。特集は龍馬に会いに行くぜよもう龍馬バイリですからね、どこもね。はい。また、サムライ日本プロジェクト公式イベント、サムロックナイトボリューム0のチケットが残りわずかとなっております。お早めにご予約ください。日時が2010年5月22日土曜日、20時から、会場光のラウンジ、愛知県岡崎市、高瀬、これ安市って、高瀬、安市の安って字に、生きるっていう字ですね。通り西、うん。厚生通り西かな ?1-10。チケットが前より3000円、当日が3500円。ワン丼付き。丼がついてくるらしいですよ。面白いですね。お問い合わせが電話番号0564-237828。0564-237828。ラグスローかな ?RAGSLOW といったところで開催されるということなので、ね、まあそのお近くの方は、興味の関心をおありの方はどうぞお出かけになっていただきたいなというふうに思いますけどね。愛知県なんていうと、私本当に、もう学生時代ずっと学生時代っていうか、
はい、
学生時代は伊勢松坂の方だったんですけどもバイトとかでね夏のシーズンになると名古屋の方に出かけて行ったりとか、はい、まあ親戚とかがおりましたんで、
はい、
非常に懐かしい限りだし、就職したのも最初は名古屋だったんで、まあ、こうやって名古屋の方の話を聞くとね、あ、懐かしいなとか、はい、久しぶりに行ってみたいなと思ったりするんですけども、
はい、
まあ、お嬢なんかはどうですか、そういう、まあ、もちろん郷里のね北海道に帰ってみたいなみたいな思いもあるんでしょうけども、
いや、一応劇団に入ってた頃は全国回ってたので、はい、
つつらら
もちろん愛知も行きましたし、そうですね、やっぱ愛知ではもう私の中でも愛知九博しかないですね、イメージが。
あ、愛知九博ね、はい、意外と愛知九博で盛り上がってするのが、番組の前でもちょっと申し上げた、
はい、
森下女子の時に、ね、はい、ゲストでいらした、
はい、
北沢さんじゃなかったかな、まあまあそのインターナショナルなモデルさんでやっておいでの方、
はい、
その方なんかもやっぱり愛知万博で、
はい、
イベントで森下女子と知り合って、でお友達としてご参加いただいたんですよ、
はい、
だからそんなこともあるので、
はい、
意外と学園風の中では愛知万博っていうのは何か、キーワードかもしれないね、
はい、
お嬢は愛知万博は特にそういう思い入れっていうと
普通にまあ見に行ったんですけど、
うん、
まあ 休みの日だったので、うんうん、ちょっと行こうかみたいな感じで劇団のことを愛知県に遊びに、
まああそうなんだ、
はい、
でもまあ愛知万博に限らず僕なんかもライブもそうですけど、はい、お芝居やってらっしゃる方も地方地方行くと何かそういう、こう思い出があったりとか、
はい、
今できちゃったり前田ができちゃったり、はい、思い出が、
はい、
まあまあ分かりませんけどね、
はい、
そういうこうねあるじゃないですか。わかんないですけど。
いろいろと。
はいはいはい。まあね、特にそういう、こう、地方地方で、そういったのがあるっていうのは、まあ、ところどころの特産物で、こう、美味しいものの思い出もあれば、
はい、
ね、素敵な、こう、まあ、ちょっとこう、イケメンの彼と、口説かれちゃったりとか、ね。なんかそっちの方、そっちの方潜っていこうとしてるなと思ってるでしょ、うん、
はい。
そうなんですけどね。
はい。そうなんですか。
やっぱり リスナーと共に
あなるほど
お送りしていく番組というふうな形で、はい、なんですけど、まあ、個人的な趣味も含めてだけどやっぱりそうい こう楽しみっていうのはあったりしませんか、こう地方へこう行ってやるっていうか。
そうですね、何かあるかなみたいなのは結構検索したりとか。
ドキドキワクワクありますよね。
ありますね。
だって話途中ですけど、私の学校この学大 FM に来てくださってる、年代的にも同じなんですけども、
はい、
フジテレビのオールナイトフジに出ておいでだったの、はい、ちびっこギャングっていうね、
はい、
あのユニットがあって、トンネルさんの後にやってた、はい、ちびっこギャングっていうユニットの、
はい、
リーダーをやってた越川大輔さんっていう方がおいでなんですけども、
はい、
DK ハリウッドっていう今、はい、劇団を自分で主催して、はいはい、オーナーでやっておいでだったらしいんですけども、彼なんかニューヨーク、香港うん、それこそもう中国もこの前行かれたのかな、
はい、
でもう韓国はもちろん、
はい、
フランスはさすがに行ってないと思うけどねいやだから海外にそういうこう、
はい、
お芝居シアターで行くわけですよ。急に英語使わなくてもいいんだけどね、そういうのはやっぱりこうダイナミックっていうか楽しいやね。
はい、
うん、
いいですね。海外、
海外も行ってみたい。
行ってみたいですね。でも海外の人に結局でも英語舞台になってる
ん。いや日本はだって歌舞伎は英語なんか一切ないわけだから。
そうですね、歌舞伎は完全に、
ね、
日本語だと思いますけ
ど、うん、日常劇がちょっと難しいよね。
そうですよね。
そういう部分だとね、セリフが伝わらないから、はい、それこそもうなんていうのどん底だとか、
はい、
まあ、分かりませんけどそういうロミオとジュリエットみたいなねスタンダードだったら分かるかも分かんないけど、
はい、
日本語のやつをねそのまま持ってったりしても、はい、なかなか理解は得られないかも分かんないですけど、
英語バージョンで行かれたですかね、その舞
台。あ、彼らはやっぱりそういうのを交えながらやったんじゃないですか。
そうですよね、
うん、お嬢はどうですか英語とか。
私は英語は
ね、でもいずれはそういうのをこう勉強しながらやってみたいみたいな。
英語はそうですね、あの、まあ、ディズニーアニメで勉強しようかなっていうのはありますけど。
あ、そうなんだ、
はい、
もうフランス語でもちょっと勉強して
みた難しくなってますね英語より。
いやいや、だって、まあ、外国語だからね、そういった部分で言うと、はい、ね、
まず英語から
ダバンソラレゴンソラミディアンみたいななんだ、はい、こんにちは。いろんなこと、方がおいでになる。放送的には、それはまあね、そんなことも交えながらお送りしてるわけですけども、
はい、
まあでも海外であのやってみるのも一つの夢かなと。
そうですね。
言った向きでね。
はい。
はい。まあでもその前に、なんて言っても日本公演。
日本公演って大きく出ましたね。
大きく出ちゃったら急に。ありますから、
はい、
とりあえず頑張って、
はい、
そちらの方を多くしていこうじゃないかというふうなことでね、はいはい、とりあえずでもあれですか、後のコーナーにしますか。今ちょっと軽くご紹介しておきますか、その公演についての。
そうですね、うん、せっかくこの流れ舞台流れなので、はい、
舞台流れなので、
はい、
はい、
一応今週末の5月22日と23日の2日間、
はい、5月22、23、
はい、
はい、
一応ダブルキャストなので、
はい、
まあ、私の出番はまあ、22日だと4時からの1回と、23日は12時と18時と2回公演。
ダブルキャストということはアニー形式ですね。アニーのね。そうじゃないだって言ってしまえば、ダブルキャストだから。
そうですね。
はい。
はい、一応、
どんな役柄なの？
え？
どんな役柄なの？まさか娼婦じゃないでしょ？
いや、違います。いや、危ういですけど、役的に。一応、脚本と若干、ちょっとメンバー的な感じで、
うん、
ちょっと違っちゃってるんで、本当は役としてはお母さんっていう役だったんですが、
お母さん、
でもお母さんはちょっといないので、
うん、
もうお姉ちゃんっていう役柄 で、
うん、
はい、もう両親が亡くなってるっていう設定なので、
ストーリー的にはそういう大体どんな、例えばホームドラマだったりとかバイオレンス、サスペンスだとかいろいろあるじゃないですか。どんな風に捉えたらよろしいですか。
これはもう 完全にあの頭の中の消しゴム的な内容の舞台、
ちょっとイリュージョン的な。
え？
イリュージョンというかそういうなんか。
そうですね。
うん、なんかメルヘンチックだったりとか。
いやかなりシリアスですね、本当に。
おシリアスなんだ。
はい、なので。
家族ものには違いない。
そうですね、家族のお話なので。
を描いた作品には違いないですね。はい、タイトル何としましたっけ？
セレナーデ。
セレナーデ。
はい。
おお。ね。
うん、なかなかなタイトル
で、はいはいはい、
一応劇団ホワイトキャンパスの第4回公演ということで、
おお、はい、なるほどね。で劇団がホワイト
キャンパス
さんで、はい、はい、何名ぐらいいらっしゃるの？
一応この、まあ、グループごとにちょっと分かれてるので、
うん、
ちょっと今回の舞台違います。あの稽古できる曜日が、うん、みんなそれぞれ違うっていうことで、はいはいはい、劇団名も一応異なってて、
でも総勢になると相当なるね。じゃ
あそうですね、うん、一応大きなところのその分けられた一つっていう感じのグループなんで、
うんうんうん、
でもこの事務所の方は数名と、あと別な事務所の方もいらっしゃるので、
はい、なるほど、
はい、
はい、22日場所は
吉祥寺の
22、23と、
はい、はい、カイスタジオというところになりまして、
はい、どんな字書きますか？
なんて言ったらいいんですかね、うん、あの、奇変の曜日のようみたいな、うん、あの、右側の、うん。
はいはいはいはい。まあまあ、あの船で漕ぐ会だね、きっとね。はいはい。
そうですね。
会に、会スタジオ。
会スタジオですね。
はい、吉祥寺ね。
はい。
時間は？
時間、さっきのですか？
うん。
はい、一応普通に、一時、あの、A チーム、B チームでちょっと分かれちゃってて、私が B チームなので、うん、あの、1回目は、あの、ほんと一番最初は、まあ、1時から A チームが入るんですが、うんうん、はいはい、で、B チームの私が4時から。
うん、
で、22日になってます。
なるほど。で、問い合わせ先とか。
問い合わせ先が一応、そうですね、ほとんどネット予約だったりとかになったりするんですが、う
んうん、なんで検索すると一番、あの、間違いなくヒット数だろ
う？そうですね。グローリースタイルプロモーションの方がいいんですかね。
グローリースタイルプロモーション、
はい、こっちがもう事務所になりますので、う
ん、なるほどね、
はい、
はいはい、料金的には、
料金的には一応一律2000円で、
2000円でね、前売りとかそういうのなくて、
はい、あの、もう当日来ていただいて、うん、まあ、出てる役者さんの名前 で、うん、ですとか、うん、あの、おっしゃっていただければ全然普通に、
なるほど、
はい、来ていただけるので、
あの、丼がついてくるとかそういうの
なくて、丼がないですけど
つかないですね。
まあ、あの、もし私にちょっとね、
お声をかけていただければ、
見ていただきたい、
うん、
私の名前を前田ゆかりから紹介ですって言ったら、もう私がもう即、あの、終わった後にご挨拶に伺います、
ね、ちょっとこう、はい、なんか腕にひらひらがついたのが腕にひらひらがついたのがなんかメキシカンルックみたいなそんなので握手もしてもらえるみたいな
普通にあのご挨拶させていただきます、
ご挨拶だけはさせていただきます、
はい、
というふうなことでね、
はい、
はい、またじゃあ後ほどまた重ねてご挨拶って言いましょうかね、告知していただければ、はい、と思いますけどもね、
はい、
タイトルがもう一度
セレナーデ。
セレナーデってことね。はい。はい、それではですね、そんなこんなで、まあ、今日、パーソナリティ担当の前田ゆかりさんのね、なんと申しましても、シンガー&アクテルスということでですね、今日の時事ネタが終わったところで、いつものように、なんと申しましても、ご本人のナンバーでね、聞いていただきたいと思いますけどね。はい、では、前田ゆかさんの方で、いつものようにご紹介してくださいよ。
はい。
はい。なんていう曲で？
ラバーズで。
はい、聞いてみましょう。こちら。 そんなこんなで聞いていきましたね。前田ゆかりさんのナンバーでラバーでしたけども。でも、ライブとかね、はい、やってみたいでしょ。
やってみたいです。
ね。
はい。
もう、それこそ逆に、こういうちょっと今日はまあ、たまたまバラード系ですけども。
はい。
このモニターに足乗っけの、ちょっとこう、レザーの。
基本ロックが好きなんで。
おー。網タイツでみたいな。
網タイツじゃなくて。違うものになりそうだよね、私は。
違うもの。そうなの。バックトゥーザファイヤーみたいな、こう。
何ですか。
え？限界ラバーズみたいな。ちょっとそういうノリで。
そうですね。
やったりするんじゃないの？
そう、そっちの方がむしろ好きかもしれないですね。一人歌い上げるよりも、こう、ガンガン行く感じの方が。
だんだん、なんとなくちょっとぼんやりだけど、あなたの何かこう、後ろのにある何かが見えてきてる気がして。なんかこう、そのライブとかで、ダーンとこうスイッチが入ると、
はい、
ちょっと後ろから破壊に見えして、ちょっと止めてる、ゆかりみたいな。そのぐらいガー行きそうな感じもなきにしもあらずかなと。
そうですね、多分。
いや、あんのかい。
そっちキャラでいけると思います。
いえ、そっちキャラで。すごいね。やっぱそういうパワー、はい、内面的なパワーを秘めて、
そうですね、エネルギッシュだと思います。
エネルギッシュなんです。
はい。
その分、こう、ダーンと弾けて、またドーン落ち込んで、みたいな。さまざまね、はい、ありますけど、でもまあ音楽は楽しいですからね、
はい、
まあ、今後もどんどんとそういったものをね、はい、実らせていただければなというふうに思いますけどね、
はい、
前田さんの楽曲で聴いていただいた後はいつものように今日の時事ネタに行ってまいりたいと思いますけどね、10項目ぐらい私はいつものように、ニュースをそう読み上げますんで、気になったことがございましたらそれについてコメントいただければと思いますんで、リスナーの皆さんもね一緒に考えていただければというふうに思いますけどね、まず最初に一家の柱奪われた対衝突残された家族ら困窮ということがございましたりとか、続きまして教育費トラブル急増、離婚夫婦の調停件数が戦後最多にということがございましたり、続きまして小児の女児路上で刺され重傷、殺人未遂容疑で女逮捕、続きまして野球ですね、これは野村前監督復帰の講演中止、体調まだ戻らないということがございましたりとか、これは大騒ぎですね、皇帝駅伝説の種牛安平、これは高い安の安に平の安平という、まあ、こういう、なんていうんですか、種牛の、いいのがいるんですよね。それも、殺処分。ね、十何万頭っていうか大変なことですよね。
ですね。
まあ本当にそんなことで、国は対策本部を設置、経済支援などに1000億円というふうなことがありましたりとか、続きまして、石川議員を再聴取へ、土地取引の、取引事件、小沢氏再捜査でということがございましたりとか、まあ、これも揺れておりますね。普天間移設、総理発言で政府案決定も平野官房長官ということがございましたりとか、私これ気になるというか残念だなと思うのがね、それこそさっきのバックトゥーザファイヤーじゃないけども、
はい、
ヘビーメタル界の大御所、R.J. ディオさん死去、これはもうロニー・ジェームス・ディオというフルネームで、これで、まあ、合ってると思うんですけども、はい、これはもう残念っていうのは、私らがもうそれこそバンドをやり始めた頃に、はい、あのディープパープルだとかね、
はい、
レッド・ゼッペリンだとか、はい、そういったこうバンドをずっとやってて、はい、それはもうインターナショナルな、それこそね、ジープさんなんかも、はい、あの辺で、はい、お好きな方はご存知の方たくさんおいでだと思うんですけども、
はい、
そういう、まあ、ビートルズだとか、ストーンズの流れを組んでて、
はい、
もっとハードになってほしい、ハードロックっていう時代が来た時に、
はい、
まあ、ディープパープル、レッドゼッペリン、キスだとか、そういうのが出てきた時に、
はいはい、
私らが、やはり そこで、フォークからロックに開眼して、
はいはい、
で、その後に、まあ、ディープパープルは、イアン・ギランという人がボーカルだったんですけども、
はい、
それが解散して、
はい、
レインボーというバンドができたんですよ、レインボーですから、まあ、英語で言うとこの R、レインボーですよね。We must rainbow, rainbow, rainbow みたいなね。まあ、そんなレインボーというバンドのメインボーカルだった方なんですよ、
はい、
だからもう歌もうまかったし、迫力も大迫力で、
はい、
まあ、そのディープアブルのイアン・ギランももちろん良かったんですけども、
はい、
どうでしょうね、ボーカリストとしては僕このロニー・ジェームス・ディオさんも本当好きでしたね、要するに会長音で、あーみたいな音だけじゃなくて、
はい、
ちょっともう今出ませんけど、
はい、
まあ、聞きたくもないと思うんで。
いやいや、皆さん聞きたいと思
う。いや、まあ、そんなんで、そういう音も出せるんだけど、ちょっと太い。
はい、
音もこうがすごく迫力があって、
はい、
まあまあ聞いてる人だけ喜んでいただけ、分かる人だけ喜んでいただければいいと思うんですけどもね、まあ本当に一世一時代を風靡した方なんですけども、65、6、7ぐらい かなんか、まあ、病気で亡くなったんだと思うんです。まあ、残念だな。もうちょっと、やっぱり、存在的にね、
はい、
歌えなくなってもなんかいてくださると、
あ
なんかいい、いいなって感じあるじゃないですか。はい、だから、ジミー・ペイジだとか、
はい、
こう、ね、ギター弾く人も、
はい、
演奏なんかめったにしないけども、はい、なんかこう、ひょろっと、ちょろちょろっとこうライブとか出てきて、はい、イエーイみたいな、スタンディングオベーション で、
はい、
で、パラパラっとこう、ね、弾くだけでも、はい、なんか昔をこう、ほぐすとさせてくれるみたいなね。
はい、
うん。まあ、オールディーズファンには本当そういったイメージあるんで、ちょっとまあ、そういった意味じゃ、まあ、救世された、じゃないかなと、はい、ちょっと早かったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、
はい、
あまあまあ本当にその年になってきたってことですよ私も。いやいや本当本当だって、まあ ここのマスターとほらそんな一つぐらいしか年違わないんだけど、
はい、
まあ、そういった意味でお話しするにつけてね、
はい、
いや子供の頃に見てたほらお兄さんお姉さんみたいな人だとか、
はい、
そういう、まあ、テレビで見てたような方が次々とこう、はい、倒れられるっていうか、はい、まあ、で、逝去されるわけじゃないですか、
はい、
そういうの見てるとやっぱ自分もやっぱそういう年になったんだなと思うんでね、いやいやちょっとどういう回答に困ってるおじさんはよくわかりますけども
、はい、
うん、まあ励ましていいものなのかな、
ね、
かといってあそうよねってうなずけない、ね、うなずけないっていうのもあるからね、
はい、
難しいとは思いますけど、
はい、
まあこの前の男優さんでいうと藤田誠さんだとかさ、
は
あ、ねえ行くぜですよ、ガシャーン、行くぜみたいな。
完全にもう。
なんだか。行くぜ、ドーンみたいな。滑り、滑りみたいな。
知ってる人しか知らない。
いや、まあいいよ、ここだけで楽しんでるよ、
それだけで。
そうそうそう。いや、でも、名優だったから、ああいうものが、やっぱり人気を博したわけじゃないですか。
はい。
ねえ、チャラーンですか、
はい、そうですね。
キャーンみたいなね。どんだけ、どんだけフリーダムな大事だね。まあまあ、藤田誠さん。
はい。
ねえ、あなたの頃やっぱりそういう男優で言うと、こう、まあ僕の場合はこういうロックンロールで言うとね、こういうロジャー・ジェームス・ディオさんだとか、
はい、
まあそういうイアン・ペースじゃなくてイアン・ギランだとか、
はい、
ロバート・プラントだとか、
はい、
もういろいろボーカリスト、僕は一部歌い手なんで、
はい、
ボーカリストもリスペクトはあるんですけども、
はい、
あなたはまあシンガーとしてリスペクトするアーティストっていうとどういう方になりますか。それこそあなたの上の目上の尊敬するアーティスト。
あんまりもう結構オールマイティに聞いちゃってるので、
うんうん
まあ、好き、まあ、よく聞いて子供の頃からまあ聞いてたのが、
うん、
まあスティングであるポリスですよね。だったりちょっと変な小学生だったので、
うんうんうんうん、
割と当時も私の周りにはやっぱ洋楽聴く小学生って
ほ
とん
どいなかった。メッセージラボーイエ
ーいなかったんですよ。
メッセージ僕が言いかしらポリス。
そうですね、
はい、
その辺からちょっとあなんかいいんじゃないですかみたいな洋楽。
おお結構渋いとこ押さえきてるね。ほんでまたあれお兄ちゃんとお姉ちゃんいるんだっけ。
あ姉がいますけど姉は別に興味あんまり洋楽にはなかったですね。あの変なので私多分子供の頃から趣味がそういう
渋い でもね。
なんか人がやっぱやらないことを求めてやりたかったとか。
その頃からちょっとかなんかやさぐれてたの
かな。ちょっとそうかもしれないですね。一般でやりたくなかったのかもしれないですね。
あなんだ、でアクターとかアクテルスになるとどういう方。
芝居はその頃はやっぱり吉田秀子さんですかね、うん、
あ吉田秀子さんね僕らなんかやっぱ海外 そのアクターアクトレスになるとやっぱりほらデニーロだとかね、
あー
マーロンブランドだとか、ね、まあ、アルパチーノだとか、
はい、
まあ、ああいう、もう本当にそう大御所になってしまうんですけども、はい、うん、男優とかでそういう海外系、まあ、男優さん女優さん限らず海外とかだと興味とか関心の終わりの方多いだったりしますか。
基本的に子供の頃好きだった俳優があのカエル・マクラクラン、うん、
カエルがカエルがマク
ラクランカエルマクラクランさんっていう方で、あの、はい、ツインピークスですね。
ツインピークス
に出てたあのデイル・クーパー役の男性の方がずっと私長い間好きだったんですよ、子供の頃から、
またお話し途中ですけど、
はい、
私の友達ロサンゼルスにいる、
はい、
あのマクタカノっていうのがいるんですけど、
はい、
ロサンゼルスじゃなくてロサンゼルスだなうんうんうん、ブラックレインでご一緒した、はい、やつはツインピークス出てますよ。
そうなんですか、
うん、
もう映画館にもちゃんと行きましたよ、子供ながら。だから
多分見ればね、はい、あこの人、この人ですかって言う人、
はい、本当ですか。
結構悪役だったんだけど。
知ってます。
結構シリーズで出てたから。
あ、シリーズ全部。
ほら。
あの深夜帯にやってたんですよね。
本当。
その当時は。
多分じゃあね、なんていうのあれ、こう流れるてなんていうの、こういうこうなんとかロールってあるじゃん。
エン
ドロールみたいな。
はい、
あんなにマック高野って出てこないか探して。
手元にはもうないんですが、
あの
まあ。本当子供の頃親に内緒でテレビをつけて夜中に見てたっていう怪しい子だったんです。
そんななんだ、ツインピークスって。
そうですね、その頃なので、あの、知らない方は本当知らないですよね。
あ、そう、はい、俺は子供の頃みたいなルーシー賞だからね、俺はね。本当に。まあまあまあね、
ツインピークスだから大人の本当は見る多分番組だったんですね、うん、子供の私が見るにはちょっと刺激が本来強かったはずなんですよ。あの、意味がわからないで結構見てたところがあったので、 あのほら、チェリーの紐を結ぶシーンとかがあるんですよ。あれ意味を知らないで見てたんですか。
子供の頃はわかんないよね、意味はね。
でやってたら何やってんのって、これ、え、だってテレビっていうかやってたよ。
危ない危ない、子供危ない。
っていう感じで。
だからほら、子供はね、月光仮面だとか、はい、仮面ライダー真似してさ、マントつけてピャーっと飛んでね、
はい、
あの、ビルから、ビルからはまずいけどさ、まあそのまあ、まあ、屋根から落っこったりとかね、はい、土手から落っこって怪我したりとか、そういうことあるから気をつけないとね。
はい、
あ、そういうお嬢さんだったの。
そうなんです。
でもツインピークスがあれだと海外だってだったらね、海外のそういう最初にこう、なんていうのかな、インスパイアを受けたものだとすると、はい、相当クオリティ高いわね。
そうですか。
申し訳じゃないですよ、私はそれをさっきみたいにもうルーシー賞だとか、はい、奥様魔女だとか、
あ、はいはい、
宇宙家族ロビンソンだとかなんだから、まあクオリティ低い。
いやでも全然、あの、ポリスアカデミーとかもすごい好きでしたし、あのキャノンボールも好きでした。
あ、やっぱりね。そうなんだ、やっぱりアクターだね、はい、そこはアクターですよね。
いや全然、まあ、多少やっぱ親の影響もありつつ、親が好きだったから私も見てて、あ、すごい面白いって言ってずっと、
その割にはハンニャとかも好きだったりするんだよね。ハンニャはそうでもないのか。
いや、あの、若手は好きじゃないです。笑いはやっぱりもうちょっと、
お、渋いね、また好みが。
渋くないです、渋くないですけど、そこまでのやっぱ子供に人気の若手のお笑いさんはそこまで私は。
お、うん、の
ですね。
また今度みっちりとね、お話伺ってみたいなと思いますし、またリスナーの皆さんからもそういった部分で興味関心ありましたらね、
はい、
前田ゆかりさんあたりにお問い合わせいただいたりとか、
ね、そうですね、お笑いなんかは、
メッセージいただければというふうに思いますけどね、はい、いろんな、本当にそういう意味でいろんな多角的な面をお持ちなんだなというふうに思いますけども、
はい、
次はいよいよ映画のあれですよ、
はい、
あの、話題って言いましょうかね、はい、ニュースソースですけども、北野武さん、
はい、
ね、カンヌ映画祭、はい、ちょうどフランスに今行ってるわけか。
あ、
ね、フランスから来てる人も多いですけどね、フランスに行っておいでの監督もおいでなわけですよ、北野武、はい、フライト15分遅らせカンヌ出陣というふうなことがありましたりとかね、はい、最後となりますレトロなカンカン坊人気です愛知蟹江といったような、まあ今なんかレトロブームとか ね、
そうですね、
あと大正の、明治大正の頃のね、はい、そういったもののモダンファッション、モダンとかね、モボ、はい、モダモボモガみたいなものがまたもてはやさいとかっていうのは、まあ、じんわりと昔からそういったブームって、はい、あるわけですけども、
はい、
さあこの中で気になったニュースオフということになりますと、お嬢的にいかが。
やっぱり今の私の年代的にやっぱり離婚夫婦の問題の方がやっぱり
離婚夫婦
だんだん身近になってくるのではないか。
お嬢はまだ嫁にも行ってないのに、なんで離婚夫婦って。
もうやっぱ結婚してる人ばっかりですもん、私の友達、
周りが、
地元だったり、やっぱりその辺考えると、うんうん、この辺の問題がこれから出てくるの
では。もう早々と。
あ、でも本当にもうバツイチで再婚してる方もいますし、
あれあれあれあれあれ、
もうそういう年なんですよ本当は。
あら、そうなの、それ何を押し何を押してんの。そうなんだ。
はい、
でも、まあ、リアルにね、はい、それこそ熟年離婚もあれば、
はい、
それはもう早い頃と成田離婚もあればね、
はい、
今1歳とか2歳とか3歳児ぐらいで、はい、そういうのは何離婚って言うんだろうな。要するに、まあ、普通に離婚だからな。
そうですね、うん、普通に離婚ですね。
教育費トラブル、
そうですね、まあ、そういうことになるから、ね、
かわいそうだなと思うのはね、私もは結婚したことないし、はい、子供産んだことない、まあ、むしろ男だから産むこともできませんけど、
はい、
かわいそうだなと思うのは、海外で、はい、私らがそういうこと20年前ニューヨークだとかアメリカ行ってる時に、
はい、
あの、結構事件があって、はい、ジャパンタウンとかね、
はい、
ああいうところにでスーパーみたいなのがあるじゃないですか、
はい、
そうするとね、例えばまあコンビニみたいなところ行ってもそうなんですけども、子供の写真がいっぱいあったんですよ。そういうところ行くと、
はい、
何なのかなと思って子供の写真見てみると、
はい、
誘拐なんですよね。その誘拐は何だと思うと、
はい、
実の父親が誘拐してくれたりとか母親が誘拐したりするんだって。
あ、なるほど、
うん、要するに離婚ですると会えなくなるじゃん、は
い、そうですね、
そうするとやっぱり、まあ、法規的にそれはもうダメになっちゃうわけだから、他人なんでそれをさらっていくともう誘拐になるわ ね、 ところがやっぱり肉親としてはもう会いたい、ところが会えないのはやっぱり慰謝料が払えないとか、はい、
そうですね、
うん、でまたそういう最初 の、 その、もうアメリカって契約社会じゃないですか、
はい、
で契約した以上はそれはもうドンタッチミーみたいな、
あ、
うん、もうなんだっけ、女優さんでドンタッチミーって言う、いるじゃん。あんな感じですか。 どんな感じかよくわかんないけど。どうしても畜生、あなたにその子を言わしたかったんだ。あ、ベッキーだ。うん、な感じ。だからまあ、そういう離婚のね、はい、あの問題っていうのはやっぱりそこかしこにあるんだ。だから、言ってた当時はそんな風な印象なかったので、今日本もまさに、
そうですね。
そんな感じになりつつあるのかなと。
そうですね。昔、ほら今の私たちの親世代っていうのは、
はい、
離婚は絶対できないというかしない 世代だったけど、
はいはいは
い、今って簡単じゃないですか、はい、別れるのも、
はいはい、
で、まあ、少ない年数だと慰謝料も取れないし、まあ、そのままもうスパンと切っちゃう、うん、まあ、子供がいなければ簡単に別れられちゃうし、はい、子供がいたらやっぱり養育費問題、親権問題とかが出てくるじゃないですか。
だからね、まあ、こういう話は本当に今いやらしい話なんですけど私自分のデビュー曲はね、あの2003年にあのクラウンからデビューした曲は、まあ、ご存知の方はご存知でしょうけども、ご存知ない方がもしおいでだったら申し上げるんですけど、まあ、別れた女房が店に来た日という曲でデビューしたわけですけど、はい、まあ、そんなこんなでほら熟年離婚などそういうのが流行ってきてたし、またほら、
はい、
テレビドラマでも離婚さん、なんだっけ、 裁判じゃなくて弁護士でなんかそのあったでしょ、離婚弁護士みたいな
のあった
でしょ。
いっぱいありますね、やっぱそういう離婚問題のドラマだったり。
だからもう芸能界なんて結婚があれば離婚があるぐらいのもんだから、はい、私本当にこの楽曲を出した時に自分ではその時作った時、はい、そういうイメージなかったんですよ、
はい、
でもデビューして間もない時、おいちょっと待てと、
はい、
離婚をテーマにして書いてる曲なんてそうざらにあるもんじゃないだろうと。
あ、出てきましたよね、ちょうど
ね、はい、だとなるとですね、
はい、
まあ、例えばドラマに私の別れた女房が店に来た日のドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンみたいな感じで、それがイントロダクションでこう使われたりとか、
はい、
なんかそういうこうワイプみたいなもので持ってこられたりとか、
はい、
これはちょっと印税的にもうバッカンバッカン入ってくんじゃないかなみたいなちょっとこうイメージが巡らしたわけですよそうなったらこれちょっとどうなっちゃうんだなと思うぐらい、
はい、
だからもう、いや、これは正直言って、ベンツだとか、ポルシェのカタログ取り寄せで、今からちょっと、車種を選んでた方がいいかなぐらいの勢いで、イメージを妄想を膨らましたんですけど、
はい、
一切なかったですよ、そういうムーブメント。
あ
今でもどうなんだろう、また新たにそういうのあったりするのかな、人の不幸を変える水みたいなことになっちゃうから、よくないんだけど、
そうですけど、
でもそれぐらい離婚のね、
はい、
話題はシリアスになってきてるんで、
そうですね、多いし。
大変ですよね、
はい、
まあ、だからそういう部分で言うとお嬢なんかはとりあえずこう結婚とかになると、
はい、
やっぱそういう、こう華やかなイメージよりも、
はい、
やっぱりちょっと考えようかなみたいなことになっちゃうわけ。
いや、でも結婚したら離婚はしたくないですよね。
あ、うん、だから余計慎重になっちゃうみたいなとこあるのかな。
それも多分あると思います。
あ、うん、そうですかね。
そうです。
いろいろと、まあ、そういう経験の終わりの方もおいでのようですから、またあとじっくり伺うのもよろしいんじゃないですか。また国際結婚なんてのは難しかったりするだろうしね。
ああ、そうですね。でも国際結婚されなんか求めてる方って結構いるみたいで。
国際結婚がいいと。
そうですね、あの外国人と結婚したいっていう方がすごい増えてるんじゃないですか、やっぱ年々多分。
そうそうですね、昔で言えばそういう外国の方と一緒になるってこと自体に隔たりがあるような時代じゃなくなってきてるからね。そ
うです。今本当に街歩いたらもう外国人とのカップルがすごい多いですよね。
そりゃそうですよ。
すごいなんか、あ、インターナショナルだねっていう
そうそうそうそう、
はい、
だからね、そういう部分で言うとまたいろんな状況でのそういう、まあ、結婚離婚だとかね、はい、恋愛のいろいろな、まあ、そういう、こう、模様、恋愛模様っていうのはね、
はい、
あるには違いないと思うんですけど、お嬢はじゃあもうそういった部分にはご縁があれば国際結婚でもそれはもう、
そうですね、うん、まあ、そこは縁なので。
縁なので。
でも海外の方と結婚した場合、うん、離婚って
どうなる。なんか手の動きがなんかちょっとこう、
離婚ってどうなる。
手の動きがなんかこう、なんか日本舞踊みたいな動きになってきちゃってるんだけど。
いや本当離婚ってどうなるんですか。日本だと結構簡単じゃないですか、
うん、
でも海外の方と結婚するといろいろありますよね。
結婚してから考えろって言われちゃうと思うけどね、きっと
まあ確かに、
あ、
なんか どうなるんだろうねみたいな。確かに興味的にはありますよね。どういうことになるのかなみたいな。
じっくり伺って
離婚した場合ですか。
してないから、まだ。いくら鬼嫁だってしてないから。鬼嫁って誰のことなんだって話
だ。怒られちゃいます
よ。放送で言ったら怒られちゃう。ちょっとお前いい加減しろっていう話になっちゃうんでね。
はい。
はいはい。まあまあそんなこんなでね、
はい、
聞いていただきましたけども、まあとりあえずじゃあ気になるのはその辺だというふうなことでね。はい、あとはまあ、時事ネタ的にはちょっと気になるのが、いろいろまあ普天間の問題だとかね、
はい、
国際問題で、揺れたりとか、また大変な思いもございますけども、まあそういう、お金の問題だとかね、とうとうございますけども、はい、まあ、リスナーの皆さんにはね、特にそういうトラブルだとかね、
はい、
事件事故等に巻き込まれることないようにですね、はい、くれぐれもご無事でお過ごしいただければなというふうな形でまとめさせていただきまして、KO レコードの の CM について、今日は前田ゆかりさんご登場という形でして、前田ゆかりさんのコンテンツについて、いろいろとお話を掘り下げて伺ってもらいたいと思いますよ。それでは KO レコードの CM で。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
的なものをやりたい。
あ、なるほど。要するにその声優系の、
はい、
自分も女優さんで、
はい、
シンガーではあるけども、
はい、
声優さんも興味があると。
そうですね、まあ、声優さんもある意味やっぱ芝居の勉強もされて、まあ、芝居役者ですよね、うん、職業で
い
うと、
はい
はい、なのでぜひ
どうだろうかと。あ、だからラジオドラマいいんじゃねみたいな感じだったのかな。
そうですね、うんうんうん、その流れでした。
はい、
前回は、
はい、で、はい、そこから
そこからは進展してないですけども、
いやにしろゆかりしっかり展開
してないですけども、うんうん、ぜひ企画していただければ、
うん、なんで他力的なんだろうもっとそれはちょっとどんどん踏み込んでいかなきゃダメでしょ。でもそっちの方向で行きたいの、やっぱり。
そう、それはありますね、
可能性としては。
はい、
でもラジオドラマ大変よ。
そうですね、
うん、だってっていうかセリフとかそういうのはほら、まずライターが必要なんでしょ、台本書く人が。
そうですね、その辺はもうみんなで頑張っていこうぐらいな
あのことなのあとだってあとなんだ、その音響とかさ、そういうのもやっぱり必要になってくるでしょ。まあ、これシステムはこれあるけど、
はい、
要するにほら、こう雨の音を降らしたり、サウンドエフェクトっていうのか、
はい、
ああいうのも大変だったりするじゃない。だってバスケットボールとかのさ、例えばこうゲームとかのドラマ、
はい、
青春ドラマみたいなの描こうとしたら、
はい、
バスケットボール部員の子に協力してもらわなきゃダメになっちゃう。あ、いたわ、そこに。バスケットボールはすぐできるわ。青春ドラマはね。
はい、
うん。あと、だから、なんだろう、他にサッカーだったらサッカーチームの子に協力してもらわなきゃいけないし、ガヤの音だってわーとか歓声の音だっているよ。
結構 SECD は、
まあ、あるか、
いっぱいありますよね。まあ本当、まあプロにはならないですけど、
うんうんうん、
ある程度その集めることは可能ですよね、その音源にしても、
うんうん
うん、まあ、できないことはない。
例えばイメージある、
ど どんな。
だからラジオドラマにするにしても、まあ、例えばそれ刑事ものだから危ないデカとか、いろいろあるじゃないですか。
はい。
うん。網走番外地だとかさ、あの、なんだっけ、今、たけしさんの映画じゃないけど、ヤクザもんだったりとかさ、いろいろあるじゃないですか。
はい。
うん、あなたキャラクター的にはでも自分としてはどの辺が一番イケてるっていうか一売り一押しだったりするっていうのはやっぱあったりするんですか。
もう
これだったら任せてくださいよ。例えば岩下志麻さんだったらもう極道極妻みたいな感じあるじゃないですか。でじゃあまあ浅野優子、はい、だったらもう大奥みたいな感じってあるじゃないですか。
は
いはいはい、
どう
自分的にはどうなんですか。
でもどうですかね、
うん、何でもマルチには、まあ、自分はこなせるというふうな自負は終わりなのかもしれませんけども。
いえいえ、
はい、
そんな大それたことは。
ええええ、例えば、まあ、例えば自分どんどんやってみたいっていうんでもいいわね、そこは。
あのそういうドラマ系の、
はい、
あのまあラジオドラマとかだと、
はい、
まあ、声の芝居なわけじゃないですか、
はいはい、
ってことは何にでもなれるじゃないですか、
はい、
それがすごいいいので、
ほうほう、
もう学園ものでも OK かなみたいな。
ほう、あれただとすると例えばあのあれかな、声色とかも結構いけるんだっけ。
声色はそうですね、
うん、
ある程度自分でちょっと面白を
カエルのモノマネだったのがゲロゲロゲロゲロみたいな
の
だった女の子だったらキラキラキラキラみたいな。
カエルなん
ですか。分かりやすい、分かりやすいわ。
カエルなんですか。基本が、まあ、あの男っぽい声ではありますが、
ええ、
まあ普通に可愛い声も出せますし。
何ぶりっこしてんだよ。あ、そうなんだ。例えば今回のセリフなんかも、
はい、
ちょっとこうニュアンス的にどんな感じだったりするんですかね、今回のお芝居は。
今回はもう私のままの声じゃないとちょっと難しい役ですね。あの年齢は確かに私よりちょっと下の年齢設定なんですが、
はい、
まあその妹たちを育ててきたっていうのがあるので、
はいはいはいはい、
まあ、そこはちょっと出さなきゃなっていう、お母さんとしてまあご飯作ってきたり育ててきたっていうのがあるので、そこはもうそんな可愛い声とか出したらえ何みたいな。あ、
そうなんだ。
感じになっちゃうんで。
じゃあなんかこう爽やかなホームドラマみたいにあなたたちご飯ですよみたいなこんな感じじゃなくて。
全然違う。
そうじゃなくて。
全然違う。
ほらご飯だよみたいな。
そうです。やさぐれてますちょっと。
やさぐれてる。うん。
全然。
ああ、そうです
ね、まんまですね。
ああ、なるほどね。
はい。
まんまだから、いずれにしても、そういうドラマを、
そうですね。
やっていきたいなと。
やっていけたら、本当に。
他にどうですか？まあ、とりあえず、それはどんどん掘り下げていくとしても、はい、他にまあ、ちょっとあなたはスイングで、
はい、
どんなアイデアだったりとか、どんなことが可能性としては終わりになりそうですか？
あとは
面白そうなの。
やっぱりギター。
ギターですか？
ギターやっていきたいですね。
おえーん、ギョインギョインと。
はい、あの、スコアブック買っちゃったんですよ。
うん。
スコアブック買ったくせに。
ギターも買ったんでしょ？
ギター持ってます
。
はい。
はい。いいんじゃないですか？しかもエレキギターでしょ？
そうです。
なんかそういう、やっぱりちょっとこう、頑張っちゃった
の？ちょっと弾きたいなと思って、あの、やっぱり弾きたいものがあれば頑張れるじゃないですか。うん、今ちょっと芝居が、まあ、今週末である。それが終わったらもう、早速ちょっとギターの方に戻って、
うん、
もう一度しっかり一から。できる人にも教わりつつ
やっていこうかな。いきなりしかしエレキ行くかね。やっぱり女の子だったら、あなたなんかだったらさ、例えば俺らの子だったらフォークでさ、例えばデュエットでやるんだったらこうシモンズだとかね、恋人もいない
ちょっとあの、ね、時代が
だからそれイラつくんじゃないって言ったら
さ、違う
右足を貧乏ゆすりするんじゃないって。なんかそういう要するにフォークギターでさ、なんかモーリス持てばスーパースターも夢じゃないみたいな、そういうわかんないか。いやいやいや、何笑ってる。
いい
そういう、あったの、キャッチコピーで。
はい、
それぐらい、やっぱこう、まず、フォークギターで、そっからちょっとこう、枝を測りして、エレキっていうふうなことだと思うんだけど、もういきなりエレキいっちゃってるわけでしょ。
そうですね、フォークギター。
アンプも買ってきて。
アンプはあの、セットで。
あ、セットなってんの？
セットつけていただいて、この科学的な感じで買ってきたので、もうアンプを部屋で使うことはまずないですけど、基本的に木造なので使っちゃいけないんですよ。
そうなんだ。環境がちょっとまあ、いろいろ。環境があるから。
まあ、最悪、やりますけど、
うん、
アンプつけちゃいます。
つけちゃいますけど。
でもまだ今の状態で多分アンプやったら音が大変なことになってるので、ちょっと万が一聞こえてもなんじゃこりゃみたいな。
あ、そうそうそう。バイオリンにしたってピアノにしたってな。
そうですね。
やっぱりレッスンしてても聞いてもらっても、まあ、
そう
そうそう、できれば、まあ、
そうですね。
何をやってるのか分かるぐらいのことはしときたい、ね、準備はしときたいもんな。はい、
そうです。はいはい、なのでアンプつけずにこう普通に弾いておりますが。
そうですか。
はい。
なるほど。まあまあだからどんどんじゃあまあその他には。
え、
いやなんかいっぱいなんか終わりなんですよ、他にも。
あ、いやもうあとはもう完全に、うん、そうオタク的な、
うん、
声優的な、
うん、
路線 も、ちょっと捨てがたい。
オタク的。だって声優、声優っていうのは声優の話を今してたじゃないですか。
はい。
オタク的声優っていうのはどういうことなの？
もう、完全に、まあ。
秋葉原系。
秋葉原ではなく、池袋系です。
あ、そうなの。じゃあ、どう違うの？
で、
教えてもらっていいですか？
秋葉は完全に、男の子の街じゃないですか。
はいはいはい、
だから、イベントも女の子が出るイベントですね。女性の声優とか、可愛い子たちが出るイベントですが、まあ、池袋はもう完全に男。
へぇ。
なので。
あなたはその秋葉、この前、なんか秋葉にも行かれて、
秋葉に、
はい、メイドデビューしてきたっていう話もありましたけど。
メイドデビューして大変。
大変だったと。
そうですね。
だけど、それは、どっちかというとそっちの方に行きたいんじゃないの？だから池袋って男性でしょ？
池袋は乙女ロードなんで。
あ、乙女ロードなんだ。
はい、乙女なんですよ。
あなたがですね、そういう、なんていうの、男装するとかそういうことじゃなくてね。
ではなく、はい。
うん、
乙女系です。
池袋は乙女ロード。
はい。
ほいで、秋葉が、メイド系。
そうです、
ね。大差ないように気がするんだけどな。
全然違いますよ。
全然違うんですか。例えばちょっと教えてもらっていいですか。はい、メイド系、だいたいこの前メイド系どんな感じだったの、あなた。
え、メイド
の。え、そんなに驚かなくても。
メイドの格好ですよね。
メイドの格好してたの。
はい、
あら、まあ、例えば、こう、上にカチューシャみたいなつけて。
カチューつけて、
はい、
ふわっとしたスカート。
あららら、おい。
で、
うん、よくサイズがあったね。いや、ごめんなさい。聞こえた？
いや、いや、入りましたよ、ちゃんと M サイズ。
うん、それはあるでしょうよ。それはあるには違いないと思うけど。
みんな、そこはもうみんな、仕事的なので、サイズはもう M なんですよ、全部。ちゃんと入りましたよ、M。ちょっときつかったですけど。
やっぱり、レンタルしてくれるんだ。
あ、もうそこの事務所がもうそういった仕事を専門にやってるところなので、
うん、
そこに、まあ、何着かメイド服があって、
うん、
まあ、今回はこの衣装でお願いしますっていうので、
うん、
ちゃんとエプロンもつけて、
まあ、
かわいいふわっとしたスカートを
置いて。どんな感じだったの？やっぱりこう、いらっしゃいませご主人様みたいな感じ。
え、普通のチラシ配りのお仕事だったので。
おお、そういうのはないし、セリフとかそういうの
は
ないし。
セリフはないですね。普通にそのチラシの内容で、お願いしますって感じで受け取ってもらう感じの仕事なので。
あ、受け取ってくんない？プンプンみたいな、そういうのもなくて。
ないです。
そういうのもなくて。
まあでも、可愛いねって言われると、本当。
おー、やったなー。
いいですね。
やったじゃん。
やった。
気分はいいね。
気分すごいですね。
写真撮られたりするでしょ。
写真はね、ダメなんですよ。
え、そうなの？
撮っちゃ、メイドカフェとかでもやっぱり撮れるとこと撮れないところがあるみたいで。
そうなんだ。
はい、
カメコみたいなのいっぱいでさ、
はい、
そういうのパチパチって、あ、可愛いからちょっとあれしてとかさ、例えば、ちょっと話は、あれ違いますけど、
はい、
よく幕張だとか、
はい、
レースクイーンじゃなくて、なんていうの、プラカードじゃないな、あれなんていうの、ああいうモデルさんのね、
ランドガール
もそうですし、はい、車にほら、こう、もたれかかったりとか、足上げたりしてる、はい、足は上げないか、お嬢ちゃんがいたりするじゃないですか。
はい
ね、
はい、
ああいうお嬢ちゃんパチパチ写真撮られちゃってるじゃない。
あれはもう仕事上撮らせてるんですよ。
メイドはまたそれはくぐりがあって。
メイドは、まあ、
縛りがあってダメだったりするんだ。秋葉のルールが。
秋葉じゃないんですけど、まあ、そのメイドカフェだと、そのカフェによってはだから、ここはもう写真 OK みたいな。で、ここの店は写真ダメだよっていうのはもう最初から決められてるらしいんですよ。まあ、私はカフェには入ったことないんですが、一緒にお仕事した子が、まあ、そういう、まあ、若干メイド系にも詳しかったので、そういう話とかちょこちょこさせていただいて。でも私たちは一応、まあ、役者女優っていう立場で、あそこに立ってる写真はダメですということ で、まあ、仕事中っていうのもありますけど、基本的にはダメですよ、 NG でお願いします。
でもじゃあそのメイドさんっていう雰囲気はどうやって出すの？
え、もう
格好何だけ
と、あとはもう内股で頑張りました。ちゃんと芝居してました。可愛いの声もちょっとやっぱりちょっと可愛いアニメチックな声で。
どんな感じ？
え、お願いしますみたいな。
あ、なんだ。
ちょっと可愛い声で、
ね、
ちょっと可愛い声でやっぱりこの声だとちょっと、まあ、ちょっと低いのでもうちょっと高めで。
可愛い声。他にはお願いします。他には。
え、普通にチラシ配ってるだけなので。
お願いしますだけでいいわけ？
いや、普通に
ありがとうございましたみたいな。
はい、よろしくお願いします。
うん、うん、うん。受け取ってくれた場合は？
どうもありがとうございます。
あー、なるほど、ね。
で、いう感じで。
キオスクのおばあちゃん名前変わらないような気がする
ね。ひどい。ひどい。
ごめん。あー、そうですか。
はい。
やっぱり、まあ、気持ちが入ればね、
そうですね。
受け取る人も、
はい、
やっぱそういう感じで見るでしょうし、
そうですね。
まあ、何が何したってメイドですからね。
もう見た感じもメイドですから。
でましてね、はい、そのフライヤーよりも本人の方がいいと本人は思ってるわけですし
本人は
いやいやそう書いてあるじゃない
ですか。そうですよ本人は、いや
実際そう、
誰が見てもそうですよ。
私もそう思いますもん。それはもっとよく撮ってもらえばいいのにと思って。
写真写りがどうしてもうまくいかないんですね。本当、ね、いつもだからこうお写真撮られるすごいドキドキしながら、うん、大丈夫かな大丈夫かなと思いながら。
お世辞じゃなくて絶対あの僕はお世辞じゃなくて実物の方が絶対いいよいいと思 う。それはもう間違いないですよ。それはもう実物の方が
よく言われます。面接とか
それを言わなきゃもっといいんだけどねよく言われましたと自分でどんだけ自分好きやね
いや言われるんですよ。でも、でも言われないと逆にへこみますよね。
まあ確かにね
あのそのやっぱそのお仕事いただいたところも先に履歴書を送っていただいて、あの顔写真ついてるじゃないですか、でそれでも OK してくれて実際行ったらあ全然履歴書の写真変えた方がいいよって言われちゃうたのでこの間もちょっとまあ嬉しいなみたいな。
まあそれはありますよね。乙女ヨーグルトでしたよね、は
い、そうですね。
で今日のこれはこれフリフリのやつなんて言いましたっけ。
フリフリはシュシュですね。
シュシュ、
はい、
シュシュ。これフランス語なの。
そうです。
本当にシュシュってフランス語って分かるかね。
シュシュ
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 分かる分かるねっつってんじゃねえフランス人が。
シュシュ、いやそっから、
うん、
あのお気に入りっていう意味から来てる。
あ、そうなの。
はい、
じゃあフランス人かわからないんじゃなくてフランスあの方だけがわからなかったっ
あ、でも最近じゃない、最近流行りだしてなんかそっちの方の言葉ですっていうので、うん、一時期ブームになりましたよね。
だそうなんだ、はい、それはメイドさんのあれとはまたちょっと違うわけね。
あ、これは全然あの今月ライブ行ってきましたので、うん、その時にやっぱつけて、
うん、はいはいはい、
フラナイト。
あ、そうなの。俺、フラガールかなんかなとヒラヒラしていくからさ。
いえ。
まあ、お嬢ちゃんだからね、そういう場合、まあ、ファッション気になるわけですけども。
これをつけて、サイリウムを振るんです、
う
ん。
あ、振るわけですね。
はい。
はあ。で、どうなる？
え、ライブですよ。
ライブで。
はい。
それで盛り上がっちゃうわけだ。
もう超盛り上がりです。
超盛り上がりです。
はい。
うん、またちょっと見えなくなってきてるな。
あれ？いや、見えます、見えます。
そうなんだ。
すごい見えます。
あ、いや、だってメイドもありの。
はい。
で、シュシュをつけて、ね、でこう手を繰りかざして、
はい、
昔で言うとハウンドドッグの応援団みたいな。
いやもうあのサイリウム、あのサイリウムあの光るやつですね。あれを持ってこう乗るんですよ。
それ氷川きよし応援してるおばあちゃんと変わりねえんじゃないそれ。
違います。
なんかそんな本当に落胆しないで
いやそんなこと言ったらジャニーズファンにも怒られちゃいますよ。
そうなんだ。
みんな振ってるじゃないですか。
あ、まあまあ言ってしまえばね。
そうですよ。同じなんですよ。
ということは、もう逆なんだ。要するに、おばちゃんたちがあれを真似してると思えば。
そうです。おばちゃんたちが逆に、
あれを真似してて、ヒカ君のやつでやってるっていうことなんだな。
そうです。
そうだよ。なんだ、若い子じゃないとあれ振ってたって、50方じゃあれ大変だもんだってな。
ほんと疲れるんですよ。ずっと振ってるのって。本当に
そうだよな。
だからみんなこう右左変えたり。
そうそうそう。だって俺らの頃だって昔はあのハウンドドッグとかね、
はい、
出てきてあのアイゲンシベイティサーみたいな時はもうハウンドドッグのファンは、
はい、
絶対その拳を最後まで下ろしちゃいけないんだみたいなことがモチーフだったみたいなね。
若干鍛えないとって感じですよ。本当ライブ前に。
俺ら今やったらもうこれ右肩こう50から来てるからもう1分と持たないんじゃないかな。
それはまずいですよ。
まずいでしょ。
まずいですよ。もうライブ中ずっと頑張ってないと。
やっちゃうんだ。
はい。やってますよ。
それたくましいそんな腕になっちゃう。
いやもっとちょっと鍛え足りなかったんで、ちょっと途中まで
だったんです。まだ行くかみたいな。
もっと鍛えるべきだったんで、ちょっと鍛え足りなかったので、次回はもっと鍛えていかないと、腕を。
なるほどね。
はい。
はい、まあまあ、そんな前田さんですけども、でそういう、まあ、メイド系もありのバリエーションとしては、
はい、
でロック系の、
はい、
そういう刺繍をつけて、
まあ、ロックじゃないんですけど、たまたまこれが、あの、うん、グランロデオっていう、
うん、ね、今の可愛い子ぶりっ子は何だ？グランロデオっていうっていうのは
グランロデオ自体がもう、うん、あの、声優の谷山紀章さんと、
はい、
ギターリストの、
はいはい、
あの、飯塚正明さんのユニットのライブなので、まあ、どちらかというと、まあ、そっちのオタク系のライブにちょっとなっちゃうんですが、
はいはい
はい、でもロックショーなんですよ。
なるほどね。
はい。
うん、じゃあ、まあ、実際この学園フレで何をどんな風にやっていこうかっていうことになっちゃうんだけども、
はい。
ね、ちょっともうそろそろちょっと絞り込んでいかないと、いろいろバリエーションがあるのも結構ですし、
はい。
まあ、いろんな面の前田ゆかりがいるのも結構なんですけども、
はい。
ぼちぼちね、
はい。
どんな風にしていきましょうか。
そうですね。うん。一番、やりやすいのはギターですから。ここまでいろんな話しといて、そこみたいな。
なんだかね、さっきまで餃子の匂いがしたら急に天ぷらの匂いがしてくるみたいなさ、なんか全然ちょっとモーションが変わってきちゃってるんですけど、どうしますか？
いやでもラジオドラマもやりたいんですよ。
ラジオドラマね。
はい。
だってキャラクターで言えばさ、例えばラジオドラマ、あなたはね、いろいろ声を、はい、声色を変えられるかもしれんけど、
はい。
俺もまあ、それはそこそこ、ね、お付き合いもしますけど、
はいは
い、いろんなキャストとか必要になってくるでしょ。
そうなんです。そこがだから問題になってくるので、
うん、
そこどうしますかって話になっちゃうんですよ、ラジオドラマをやる場合。
あ、ね、
はい、
どうしましょう、
どうしましょう、うん、みんなに協力して。
まあだからね、日本でのシチュエーションっていうふうに考えれば、まあ、ストレートに言うけども、
はい、
まあ、フランスのプロヴァンスあたりを まあ、ロケーションにしたね、
はい、
恋愛ドラマだったりとか、
はい、
昔あの CX でもあったね、あのフランスの方のそういうドラマね、
ああ
、引っ越してって、
はい、
でサラリーマンかなんかの人が、
はい、
まあ、だいぶ熟年になってってリタイアして、
はい、
でそのフランスのプロヴァンスかどっかで生活し始めるんだけど、
はい、
もう田舎田舎行くと田舎じゃないですか、
はい、
でも水道はもう冬になると凍っちゃうし、
はい、
で火を薪を焚くにしてもどうのこうの大変だったりみたいな、
はい、
そんなビデオ見たことありますけど、
はい、
そうなるとまた別にフランスをそういうふうにね、
はい、
無理やりステージングしなくてもいいんですけども、キャスティングとかブッキングしなくてもいいんですけども、
はい、
いろいろそのシチュエーションによっても変わってきますよ、
はい、
こう学大にしたってそうだし、自由が丘にしたってそうだし、
はい、
もう北海道話題になると馬の稲なぎだとか牛のもうもいれば
牛とかはもう大丈夫ですよ、すぐ友達に送ってもらいますから牛の鳴き声と生の声ちょうだいみたいな。
あ、そうなの、
はい、
ちょっとこう弱っている弱ってる、今ちょっとまずいか言いますが、牛については
そうですね、
はい、だからまあそういうのも ありのでやっていくわけ。
まああったらいいですよね。
何をやるかな。例えば恋愛もの、
恋愛もの、
そうですね、スポコンもの、タデゆかりみたいな
それ聞いてて面白いですかね大丈夫ですかね、
わかんないけど昔は何言ってた、アタックナンバーワンだとかさ、
あれほら映像ありきじゃないですか、声だけ。
ラジオドラマでもありだろう、だってそれは
ありですか。なんかもう私はラジオドラマって言っても、まあ、一般的な声優がやってるそのドラマ CD をやっぱ聞くのが多いので、まああんまりその映像的なもの。
バスケットボールだってスラムダンクだっけ、
はい、
ああいうんだってドラマといえばドラマじゃないですか。あれまあ映像だから迫力あるのかもしれんけども、
はい、
ラジオでもあってもいいんじゃないの、ああいう例えばバスケットボールテーマにしたものとか
あってもいいと思います。
まあでも向き不向きはあるけどね。
ああそうですね、
うん、だから例えばだからどうなんだろうな、まあ手品とかね、ああいうのはドラマになりにくいだろうね
なりにくいんじゃないですかダメじゃないですか、
うんうん、コマ回しとかね、ああいうのもちょっと見てくれるもんだからね。
手品なんてもあの曲流しちゃえばもうやってんのかぐらいな感じになっちゃうじゃないですか。普通にラジオで流れてチャラララララとか流れちゃえば、
うん、
もうそこでもう手品のシーンみたいな。
まあだけどやっぱり手品は手品のやっぱりこうどう化けたとかさ、どう変わったとか、今ほらなんかこう水晶をこう回しちゃったりとかなんかそんなあるんでしょえ、なんかいろいろあるじゃない。
ありますよ。
来てます。
私も一時期ちょっとはまりました。
マジックできるの。
挫折しました。
あといろいろ多方面でいろんなこうなんか小手先だけのことをよくやってるんだ
あの不器用なんですよ、手が指が。なんで
不器用だったらよしゃいいじゃないよ。
でもやりたいじゃないですか、うん、なんか注目されるじゃないですけど、何か自分に、うん、ね、
多重人格者だなあなたていうかやっぱり苦手だからこそやりたいみたいなことなのかな。
いえそんなことないです、興味があるからですよ、興味があることにはとりあえず取っかかってみないことにはどうなるか分からないじゃないですか。
興味があったってこれ自分で不向きだなとかこれできそうもねえなと思ったらやらねえけどな、やっぱり
思わないんです。
思わないんだ、とりあえずチャレンジしてみるんだ。
そうなんです、とりあえずやってみる。
そこら辺は北海道人らしいな、開拓者精神旺盛なんだ、ベンチャースピリッツというか。
いや周りにいないです、こんな変な人。
あなただけ。
そうです、こうあちこち何がしたいんだぐらいな、親にも言われちゃうぐらいな。
ああそうなんだ
何でもですっていう答えになっちゃいますよね、ま
あ、それはそれでだからあなたにだけが持っている特性として、何かこう楽しいものとか愉快なものが前田ゆかりならではのオリジナルコンテンツが出来上がるというのは一番理想だ、理想ですけどね
そうですね、
うん、じゃあまあとりあえずはギター路線。
そうですね、
あるいは
弾きたいです、
その声優のお芝居路線、
はい、はい、
うん、じゃあ次回どんな風にするか、
はい、
ちょっとそれもうちょっと固めててくれないと、
はい、
こう番組的にもずっとこんなトークが続いてるなとリスナーの皆さんもなんかただ井戸端会議で話してる聞いてるみたいな話になっちゃうし、はい、飲み会の話聞いてるわけでもないんで、
はい、
コンテンツはコンテンツでちょっと立ち上げてしっかりと皆さんとご紹介していったりとか、
はい、
皆さんと一緒に、まあ番組作っていくというふうな形にしていかないとね、
はい、
でそれはまあお願いする向きだったらいろんな形でお願いして、
はい、
ね、まあ、俳優さんいくらでもったら失礼だけど、協力してくださる方は協力してくださると思うから、
はい、
ね、
はい、
うん、やればよろしいんじゃないですか、
はい、
はい。じゃあまあそんなこんなで、あとはじゃあ前田さん的なプロモーション、あるいはなんだっけ、ご報告してない麦のことがありましたら、いろいろご報告していただいて、はい、まあ、まだとか自分でもやり残したことがあるんだったら、まだ時間はありました、ありますから、どんどんと膨らましていただくなり、の、引っ張っていただくなりしていただく、構わないんですけど、どうなんでしょう。
どうぞ。もう今はもう、とりあえずもう、はい、舞台ですね。
舞台ですか。はい。
この舞台を成功させることに、うん、ずっと今月は。
まあちょっと集中してと。
集中してたので、もうその他のことはあまり動いてない感じですね。
うん、なるほど。でもどうなんですか？実際にそのもう7割、8割方ぐらいこう完成してたりとか、はい、自分でもやっぱりもうだんだん近づいてきてるから、
はい、
それに向かってこうワクワクドキドキみたいな、やること自体を楽しみになってくる。モードっていうのはだんだんあるじゃないですか。
ああ、ただセリフが若干やっぱり不安。入ってるんですけど、うん、ちょっとやっぱり感情がまだそこまで波に乗せられないので、
全体との絡みもあるしね。
そうですね、乗せようとするとセリフが飛んじゃったりするので、うん、は
い
は
いはい、かまた感情移入したりするといい演技ができるんだけど、はい、感情移入しすぎると
あれ次なんだっけ
っていうことになっちゃうし ね、
そうですね、
前後の関係もあるし、はい、自分だけ一人入れ込んでもしょうがないしね、はい、そこら辺のバランスは難しいお芝居、
ね、はい、難しいですね。
なるほどね、
はい、
はいはい、じゃあもう一回じゃあその辺を告知していただくなり、
あ、はい、あとですね、はい、先日まあ、ブログにもちょっと書いたんですが、
はい、
エキストラで出させていただいた作品、シンクロニシティっていう、
シンクロニシティ、はいはい、田中監督、
はい、はい、田中丈監督、
はいはいはい、
はい、まあ、私はエキストラなんですが、
おお、どんなエキストラにしてもいろいろあるじゃないですか。
普通にカフェのメインが喋ってる奥で、うんうん、イチャイチャしてるカップル、
カップルだったんだ、
はい、
女優さんとかじゃなくて、
はい、
はいはい、
普通に
どんな感じで、
え、もう
ちょっとイチャイチャこっちイチャイチャしてみる、
イチャイチャ
いいか別にしなくていいか、
もう声を入れちゃってるので、はい、初めて会った人
なんですが、どんなふうになっちゃった、嫌だなみたいな感じになっちゃう、ちょっとよしてみたいな感じなの、
だから声出せないんですよ、
声出せないの、
はい、声出していけないんですよ、でも初めて会ってるんで、
それも演技だからでも大変だよね、イチャイチャ演技やってくださいって言われてもね、
でも声出せないので、結構しかも長かったんで、
長回しで、
はい、
で全然他人の人でしょ、知らない人でしょ、
初めてその日会った方とカップル役だったので、もう、みたいな感じだったり、何みたいな、というのを出さないようにこう、うまいこと、う
ん、
目線とかで、うん、あれどうみたいな感じのなんかちょっと微妙なトークを、裏で
やって、うまくできましたか、それは。
それはとりあえず OK いただいたので、監督に。うまくできていたのかどうか、ちょっとまだ本編出来上がっていないので、
それはどんなふうにしたら見れるわけですか。
それはまだ
映像ですよね。
そう、自主映画なんですが、はいはい、でもコンペーションとかに出すそうなので、うん、まあ、実際見られるのは、うん、まあ、来年になるかもしれないねみたいな感じは、
もう一
応で
も紹介していきましょうよ、内容っていうか、もう一度タイトルと、監督作品とどんな内容で、どこに行ったらどんなふうに見れるとか、 YouTube のどこそこであるとか、ホームページはここだとか、
ホームページ私のブログに行っていただければ一応、その田中監督のシンクロニシティのところに飛ぶように、
シンクロニシティ、
はい、
はい、田中何監督でしょう、
田中丈監督です、
田中丈監督ね、
はい、
はい、なんかパーティーにも行かれたと、
そうです、結構人脈がある方なので、まあ、呼んでいただいてもいろんな方とお話しさせていただける機会を、
うん、
はい、
なるほど、まあ、だから映画とかね、
はい、
そういったお芝居とか興味のある方はどんどんそちらの方にもまた訪ねていって見ていただくと、
そうですね、
ね、
ぜひ、
でまだいずれその お嬢ちゃんのね、前田さんのそういう、はい、アフター作品もイチャイチャ芝居を見ていただくというのもあってもいいんじゃないですか、
はい、
ね、でもそれじゃあもうお楽しみと、
はい、
いうふうなことで、とりあえず今はでもそのお芝居の、はい、
そうです、
はい、
こっちの芝居
ちょっと力入れて告知していくん で、じゃあもう一回それ告知しておきましょうか、
はい、
はい、
そうですね、セレナーデですね、こちらが吉祥寺の会スタジオで5月22日、
はい、
で私が出る会が16時の4時からと23日の12時と、
はいはい、
あと18時からの、
はい、
全部で3回公演私あります。
あら、いいじゃない、
はい、
うん、ちょっとなんかでもね、見てみたいよねどれくらいの出番があるの、ボリュームとしては。
あ、時間はもう60分、まあ、ちょっとぐらい
出ずっぽいなの。
結構出てるシーンが多いですね。なのでセリフも結構多いので、うん、まあ、ま、全体的に役者が5人
しか出ずっぱりって間違っても、ま、後ろでさ、松の木だったりとかさ、梅の木だったりとか、なんか倒れた通行人とかそういうことないでしょ、
ね、本当に出ずっぱりにはやっぱ主役の、 まあ男の子なんですが、うんうん、彼はセリフがすごく少ないので、すごく楽な、一番楽なんです、下手すると。楽的。
でも出ずっぱり。
そう、出ずっぱり。
お嬢なんかはそうでもないけども、セリフが。
セリフがすごい。
結構重かったりとか。
重いし、長いし、うん。
シリアスで。
そうですね。それ飛ばしちゃダメだろうっていうセリフがいつもあって、ーまあ、キーパーソン的な言葉とか。
キーパーソンじゃん、
そうなんですよ。
大変じゃない。
意外とキーパーソンの役なんですよ。
あ、そう。俺もだからね、本当それ見に行ってあげたいんだけど、いや、俺行くと多分上がるだろう。
いや、舞台は見ないですから。
あ、ほんと？
もう、ほとんど、もう、入り込まないと。
ゆかりとか声出したよ、だって。
間違ってます。
ゆかり拍手した。
間違ってますよ、それは。
ゆかりちゃん出てきたから、拍手。
物語間違っちゃって
ます。そうそう、もうそれだけで舞い上がっちゃって。あ、キーボさん来ちゃって。舞い上がっちゃって、もうセリフ真っ白になっちゃって。キーボさん、なんで来たのよとか言われるのも辛いからな、俺もな。
そんなことはないですよ。
まあでも、興味と関心の終わり方はね。
はい。
まあ本当に、私もまあできる限り、拝見させていただきたいと思いますけど、はい、皆さんもどうぞおかけになっていただければと。
はい、
いうふうなことで、
お時間のある方
は、
はい、
じゃあ他に、
はい、よろしくお願いします。
なんか告知とか、そういうの、漏れてる部分とか、そういうことは特にないですか？大丈夫ですか？
はい、今回はもう、これ一本で。
これ一本で、頑張っていくこと。
はい。
ね。じゃあ、まだコンテンツの方は、またその、ラジオドラマの方にしちゃってね、まあ、ギターの方にしちゃって、どんなことになりますか、はい、わかりませんけどね。はい、とりあえず、まあ、お芝居が一段落ついたら、はい、コンテンツの方も前でこれ力入れてまいりますんでね、はい、リスナーの皆さんにも、じゃあ、メッセージをお伝えしていきましょう。はい、頑張っていきますんで、
と。はい、そうです。うん、これからもっとギターを本格的にやっていきたいので、
はい、
ぜひぜひ応援してください。ここでも、まあ、やれるように。
そうだね。
そうですね。
いいと思うよ。いいと思うよ。
やれるようになれば、うん、はい、少しでも。
いいよね。頑張っていきましょう。
頑張っていきます。
いろんな表情を持った、いろんな前田ゆかりが見えると思います。
そうですね。
はい。そんなこんなで、じゃあ、本日のサブパーソナリティの新コーナーは、そんなことでさせていただいて、CM についてエンディングになります。おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあ前田ゆかりさん、今日はいかがでございましょう。
はい、 ちょっとコンテンツがまだね、はい、次回はもう、うん、ぜひ進めていきたいと思います。
そうだね、はい、ちょっと気合い入れて、まあやっぱりね、はい、何か頭に残ってっていうか、
はい、
こう集中できないような状況だとね、
はい、
なかなかそうもいかないと思うんで、はい、とにかくまあ一芝居終えて、
はい、
それこそ一芝居終えて、
はい、
でまあそれで一段落ついたら、
はい、
爆F の方にまたさらに力入れていただいて、
はい、
プロモーションの V も撮っていかなきゃいけませんしね、
はい、
はい、でまたフライヤーも撮り直して、
はい、
写真をね、
本当です。
はい、その他には何かメッセージとかございましたら。
いえ、これからもまだ今日2回目ですけども、
はいはいはい、
これからどんどんもっと流暢に喋れるように頑張っていきたいと思います、
はい、なるほど、ね、いやいやもう十分だと思いますよ、ね、あなたもそれは全然悪くないんだけども、
はい、
本当にそういった部分で言うとね、何にしろコンテンツをまとめていくというか、
はい、
そういった形で充実させていけるようになればね、
はい、
よろしいかと思いますね。またリスナーの皆さんにもどんどん応援していただければと、
はい、
いうふうに思いますけどね、まあ、それをさておいてですね、今日ちょっとこのインファンさんのお店の方に、
はい、
まあ、学大 FM にこう興味を持ってくださったというか関心を持ってくださったのか、
はい、
何がちょっとこう迷い道に迷い込まれたのか分かりませんけども、はい、外国人の方でね、
はい、
フランスからお越しの、
はい、
ジルさんという方と、あとお友達の方がね、はい、見に来てくれたりなんかしてたんで、
はい、
本当にこう学歴的にはこうなんかいつもだとね、
はい、
なんかマスターが、
ね、
地味にこう応援してくださったり、
はいはい、
地味にした人ですけど、なんとなく聞いてくださってるような聞いてくださってないような感覚で多くしてるのが学歴なんですけどね、
はい、
今日はそういった形で、はい、リスナーの方も目の前にしながらお送りできたので大変よかった、はい、ジルさんちょっとよかったらお話してみませんか。ノーブラン、なんでそこで急にシャイになっちゃったのかしらですか。ちょっと彼はどうなの、彼はお名前なんて言いましたっけ。そうなの、なんで急にシャイになっちゃったの。あ、そうなんですか。いやいや、まあ、だからそういった部分で言うとね、
はい、
またこれを限りってことじゃなくて、インファームさんにはたくさんのそういうお客さんとかお見えだというふうに伺っておりますんで、
はい、
また前田さん個人としても応援していただくとか、
はい、
ね、学園をまたどんどんとそういう形でお客さんともどもまたね盛り上がっていかれるような、はい、今日はちょっと本当にご紹介するあれもなかったんで、
はい、
残念だったんですけどね、一声いただければ よろしかったんですけど、またフランスのお話とかいろいろとジルさんね、国際的なお話を聞かせていただければと思いますので、また番組を違えて新たに協力していただけるようだったらよろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、彼もバスケットボールの彼もどうもね、スラムダンクの彼来ていただきましたね。お名前も教えてくれられるのはシャイな方ですけども、
はい、
また学F の方をねお楽しみになっていただきますように、はい、でまたその他にも、学F に興味と関心がおありの方はね、リスナーどんどんとこちらのインファームさんの方にお出かけになっていただいてね、はい、ご観覧いただいた後にまたお食事だとかドリンクね、それは、まあ、そこまで学F コメントを見ることはできないので、まあ、自腹を払っていただいて、
はい、
まあ美味しいお料理ね、はい、お食事、まあ、ドリンク用意されておりますんで、
はい、
本当にリーズナブルなお値段で設定されておりますからね、はい、お出かけになっていただいてダブルで、
はい、
学園とインファームさんのお料理を楽しんでいただくというふうな形でお出かけになっていただければというふうに思いますよ、はいはい、そんなこんなで本日5月のごめんなさい5月18日火曜日に続きまして、次回5月25日火曜日の放送になりますけども、本来第2週目のところを森下女子と入れ替わりになりました、民謡歌手の坂本理恵さん、こちら
は
7週目で一緒ご一緒してるもんね、
はい、
もうだけど坂本さんともなんかちょっとまあコラボできるようなね、
そうですね、なかなかお会いする機会が
できないからね、それぞれにね、まただからそういうのもあってもいいのかなと思ったりしてるんで、
はいはい、
彼女にもほらひょっとしたら津軽を中心にしたラジオドラマに参加してもらったら、
はい、
もう民謡は欠かせないですから、
はい、
そういうので参加していただくとかね、
はい、
はい、まあ、そんなことで、まあ、それぞれのパーソナリティの週だけで独自の週だけじゃなくて、
はい、
まあ、いろんな部分でそのコラボレーションがあってもいいのかなと思ったりしますのでね、
はい、
はい、そんな風にしてまた次週の放送もお楽しみになっていただければと思います、はい、ホームページの方は http://学大-fm.com/ をご覧の上、ご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思いますよ。さあ、前田さんの方ではじゃあもうそんなことでよろしかったですか、
はい、
頑張ってお芝居気合い入れて、
気合い入れていきます、
真っ白にならないように、
はい、
ね、
はい、
はい、確率変の目指し頑張ってください。
なんだかよ
く確変で、
はい、
連チャンで気合
い
入れて頑張ってください、
はい、
何の演技がよく分かりませんけど。はい、それではそんなこんなでね、本日もいつものようにお開きはこのセリフで攻めてまいりましょう、締めてまいります、よろしいでしょうか、
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
はい、どうもありがとうございました
。
どうもジルさん、ありがとうございました。 Thank you so much。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。